パワーナインラジオ、この番組は、パワーナインゲームズのナインが好き勝手に好きなことを喋る好き勝手な番組ですということで、一応ですね調べてみたら5ヶ月ぶりぐらいだったらしいんですよね。お久しぶりですお久しぶりですじゃ済まねえわパワーナインゲームズの、ラジオ担当ナインですということで、いやー、まあ、5ヶ月も経っちゃいましたわと思ってね、もうすでにね、このラジオおなじみの方以外聞いてないと思ってるので、ちょっといろんな説明今回はしょっていきたいと思うんですが、どんだけ楽する気なんだって。すでにちょっと、音が入ってるかもしれないんで、お気づきかもしれないですけども、久々にですね、この特設スタジオ、我が家にあるね、特設スタジオ、バスタブっていうその特設スタジオで、お送りさせていただいております、お久しぶりです。そうですね、いろんなこの5ヶ月間のご無沙汰が何だったのかっていう話なんですけど、まあラジオやる気がなかったみたいなことは、まあ、あるんですけどもね、パパもあるんですけども、このね特設スタジオ、このバスタブスタジオの方がですね、今このちょっと音が入ってると思うんで水滴の音がちゃんとしてると思うんですけども、夏の間はですね、ちょっと我が家がですね、そのバスタブにお湯を張らずにシャワーだけでこう済ますようなね文化にちょっと今年はなってまして、その文化自体はちょっと、まあ、アメリカナイズね、欧米かっていう話ですよ。湯船でねお湯を張らない、つまりそのお風呂のタイミングでこの収録をしようにもですね、湯船が空のところで俺が収録する場合もう凍えると、ただの裸の男が裸の男が湯船にも入らずに、ね、夏だからねあったかいっていう人もいるかもしれないですけど、お風呂夏でも寒いですからね、温度はそんなあったかくないですから、そこで裸で 2,30 分間ね一人で虚空に向かって喋ったら風邪ひきますね。さすがにひきます。というわけで、やっとですね、このあったかいお湯が戻ってきた、このバスタブに、バスタブ以外でやればいいじゃんってね、皆さん思ってると思いますけど、その通りです。はい。ちょっと、まあ、そういう言い訳を立てつつ、まあ、5ヶ月間ご無沙汰ですということで、お久しぶりでございます。いや、もう、5ヶ月も休んでいやさ、もうやってないのと同じなんで、まあ、本当に久しぶりのパワーナインラジオなんですけども、一応そのこのパワーナインラジオっていうのは昔からやってて5ヶ月間休んでても昔からやっててもクソもないよねって思うんですけど、自分でも一応2012年の10月18日かなんかスタートだったんで、今はもうそろそろ8年経とうっていうねぐらいのいや、その8年間で百何十回しかしてないんで、どんだけサボってんだ、特に後半ね、サボってんだって話なんですよね。まあ本当にご無沙汰です、お久しぶりですって感じでございます。一応このパワーナインラジオ、何、どんなラジオかっていうと、パワーナインゲームズのナインが好きかっていうラジオなんですが、パワーナインゲームズっていうのはそもそも何なのかって話なんですよね。パワーナインゲームズっていうのは、同人でアナログゲームを作ってまして、羊と泥棒とかドラゴンストーン、ドローンズリバイスみたいなのを、主に出しているサークルでございます。未だにドラゴンズストーンリバイスをですね、いろんなところで、委託販売通してますので、それを知らないでこのラジオ聞く人いる？いない？うん、いないと思うんですけど、まあ、ね、気になった方はちょっとチェックしてもらえば、すごく面白いドラフトゲームをね、作ってますんで、言い訳感すごい。まあまあまあ、そんなでして、そもそもこのね、パワーナインラジオっていうのは、2012年ですよ。2012年、パワーナインゲームズ立ち上げて、で、最初にドラゴンズストーンを売るときに、せめてね、少しでもそのお客さんがいるといいなっていうことで、ラジオでも始めてみっかみたいなことで始めたパワーナインラジオでしたけども、だから次のね、ゲームマーケットの方も出ますということで、先にその話をしたいと思うんですけど、次のゲームマーケットにエントリーしてまして、今回は、北野さんがやられているマーチアゲームスさんと合併というか一緒にスペースを取ってますと。で、マーチアゲームスさんは転がる芝浜ですね。ダイスがいっぱい入ってるゲームを毎回毎回出されているマーチアゲームスですけども、今回もダイスがいっぱい入っている転がる芝浜の再販と、うちはドラゴンズストーンリバイスの方の在庫がまだあるんでそちらの販布みたいな感じになっておりますと。で、ちょっとまあすでに見込み薄なんですけども、間に合えば本当にテストモックなんかね、紙が15枚10枚ぐらいあってその紙束だよみたいなんだけど、 一応ゲームとして遊べるよみたいなテストモックみたいなものを、バーデンゲームとしては、作って、なんか超安くとりあえず気になる人買ってって遊んでみたらみたいにやれたらいいなって思ってますっていうのが現状ですかね。まあそもそもですね、まあゲームマーケット次が本当に、まあ、開催できるのかっていう言い方は悪いんですけど、開催が大丈夫かなって危ぶむぐらいのね、コロナ禍の真っ只中なんで、なかなかねチャレンジだとは思いますが、まあ、あのイベントなくなるとね、もちろんそのすごく痛いですし、僕も毎回毎回楽しみにしてるイベントなんで、ゲームマーケットね、ゲームマーケット浅草も行きましたよ。ちょっと前にやったあの浅草でテストとしてやられた、ゲームマーケットも行きましたけど、やっぱりなかなかねコロナの中で大人数を同時にその広いスペースであっても入れて、でそれで感染が広がらないかみたいなことを保証しろと言われると、まあ無理ですよね、難しいですよね。浅草のゲームマーケットでも時間ごとに人を区切って、一回その何時から何時って時間制になってて、外で出して、で次の時間帯の人たちは待ってて入れ替えみたいな形でやられたりしてましたね。あれもなかなかすごい大変だなと思って、で正直あの浅草のゲームマーケットすごいきっちりね、その人の人間の人員のお客さんのコントロールって言えばいいですかね、できててすごいなと思ったんですけど、同時にそれをゲームマーケットの規模でやるのは不可能じゃないかな、不可能に近いことじゃないかなっていうのを正直思ったぐらいの難易度でしたね。で今ゲームマーケットの話で言うと、ゲームマーケットもやっぱりチケット制で時間制になってて、一回、全員お客を外に出して消毒するか分かるんですけど、一回外に出すフェーズがあるっていうのは、もうすでに情報来てますね。はい、いやでも本当にもう世の中どこでもそんな感じの対応で、あのちょうどこの今10月で子供、保育園の子供がいるんですけど、保育園の子供の保育園の運動会があったんですよ。で保育園の運動会ももう開催してない保育園も多分あって、でうちのところはやるっつうんですけど、それもですね入れ替え制でした。保育園もその年長さん、年中さん、年少さんとか、その年齢によって学年が違うんですけど、保育園の中で。その学年ごとに運動会やると、同じ日に。最初に年少さんの運動会を朝10時からやって、11時半ぐらいで終わりにして、で、その間は、その年少さんと年少さんの親だけが来て、応援とかね、あのビデオで撮ったりとかして、で、一回全員はけて、それから年中さんを呼んで、年中さんの親を呼んでみたいな、完全入れ替え、学年完全入れ替え制やっててですね、いやもう本当にね、どこのイベント、ちっちゃいもの、保育園の運動会みたいなちっちゃなイベントでさえそんな感じなんだなーっていうのがしみじみね感じましたね。ゲームマーケットすごい、あのスタッフには本当に頭が上がんで大変ですねって感じですけど、な感じですね。な、次のゲームマーケットに出ますよっていうね、真面目な話を最初にしとかないと、もうどこでするか分かんないんで、もうあとは何の話するか分かんないんで、いやーというかね、半年も空いちゃうとね、もうこの間にね、分かんない、あのリスナーの中で結婚したりね、あの離婚したりね、なんか子供が生まれたりね、分かんない、新しい自分のオプションが生まれたりね、あとなんかあの変な薬飲んで、あのちっちゃい年齢に若返っちゃって、見た目は子供、頭は大人みたいななってる人もいるかもしれないですけど、もう途中から何っていうかよく分かんなくなってるんですけど、どんな、いかが5ヶ月をお過ごしでしたかって話です。まあでもこの5ヶ月っつってもコロナがね、ほんとひどくてね。で、コロナ禍の中でさ、その、なんすか、すごい仲いい知り合いのイベント関係をやってる人が、なんかイベント自体が開催されないからっつって仕事が大変みたいな話をしてたりとかね。だからお仕事によって、飲食店関係の方とかは、もう今ちょっと戻ってきてますけど、昔、ちょっと前はもう本当に全然、お客も入らず、赤字続きで、みたいな、すごい大変そうな話もありました。ゲームカフェとかね、やられてる方のツイートも見てますけども、そこら辺も大変そうだな、すいません、なんかお手伝いできたらいいんですけど、っていうぐらいので、ちょっと眺めたりしておりました。自分の方はですね、幸いながら、デジタルゲームの業界は何やかんやってね、コロナで影響を受けてはいるんですけど、まあそのおかしくはなんないんで、その売り上げが全然上がんなくなっちゃったみたいな、 10% になっちゃったみたいなことは起きないので、まあまあ順調というか、まあ順調って言ってたんですけどね、まあ、いろんな影響出てるんですけど、そんなにすごいなんか 大カタストロフが起きたっていうほどではないかなっていうのが正直なところですね。というわけで、そうなんですよね。5ヶ月前の放送で何言ったかがまた微妙なんですけど、自分がですね、そのもろもろあって今、またデジタルゲームの、プランナーっていうのかなっていうところに、また戻ってきていたりおりますということで、まあなかなかね、いろんなことがありました。自分もこの、今年はいろいろあったね。去年の年末、ゲームマーケット年末の、あとから、ちょっといろいろ自分のこうね、いろいろ身の振り方、人生が変わるみたいなことをトライしたんですけど、まあいろいろあってね、結局人生変わらなかったわ、みたいな感じになってますけど、そろそろそんなね、チャレンジができる年でもないにもかかわらず、いろいろやってますみたいなところですね。はい。いや、で、さ、その、コロナで、もうすごい、直球で言うと太って、デブって、いや嘘です、コロナの前から太ってたんです、コロナの前から太ってたんですけど、コロナを機に太ったって言ってもいいかなみたいな、いや太ってたんですよねだからコロナの前からだからこれきっとね、あれですよ、消費税増税太りだと思うんですよきっとねコロナが原因じゃない、コロナの前からだから多分消費税が、消費税増税なんかするから俺のお腹に油がついたんだみたいなことだと思うんですけども、その消費税増税太りをですね、そろそろさすがにちょっとどうかなみたいなのがあってね、我が家でもそのうちの嫁さんとかにそのお腹ちょっと出てんじゃないみたいな話やっぱされまして、これどうしようかなみたいな、お腹どうしようかなみたいな話になって、で最近ですね、家でいながら運動できるものもううち買ってあるじゃんと、ね、もう買ってあったから放置しちゃったじゃんっていうことで、今更ながらここ半月ぐらいかな、真面目にリングフィットアドベンチャーをですねやってます。リングフィットアドベンチャー、Wii じゃないよ、スイッチ、ね、リングにスイッチのコントローラーつけて、あともう一個スイッチのコントローラーの半分を太ももにベルトでつけて巻いてつけてね、でそれで運動するってやつなんですけど、リングフィットアドベンチャーってまあさ、すごいおっさんの発言で言うとさ、体を動かすゲームってまああったじゃん、過去 DDR だとかさ、ファミリートレーナー、ファミリートレーナー古すぎるよ、ファミリートレーナーみたいなですね、あとはセガのアーケードで犬の散歩するやつね、それマイナーすぎるし、つい最近テレビで取り上げてましたけど、それまあいくつかあると思うんですけど、でリングフィットアドベンチャーはだからそういうなんかね、ちょっとしたね運動ができるやつじゃないのみたいな、昔あった Wii Fit みたいなさ、 Wii Fit は Wii ボードってそのボードに乗ってなんか体重測って、体重測るのがメインで、あとなんかちょっとヨガみたいなのするみたいなやつだったじゃないですか、だからそんなその程度じゃないのって思う人も結構いるんですけど、リングフィットアドベンチャー知ってる人はもうここから何言うかすごい分かると思うんですけど、めっちゃハードなのね、リングフィットアドベンチャー意外と、そのリング上でさ、コントローラー見たことあると思うんでもう説明しておりますけど、ギュギュギュギュさ押し込んだり引っ張ったりさ、あとあれで持って、あれを持って、なんか、Y 字バランスじゃないけど、なんか、小立ちのポーズってやったりとか、足を上げて走って、みたいなことずっとやるんですけど、結構きつくて。で、リング、ウィンドアドベンチャー、リングのところに顔がね、ゲーム中の顔がついてて、リングくんって名前がついてるんですけど、リングくんも、俺が運動するとすごい応援してくれるわけですよ。頑張ってみたいな。輝いてよみたいなことをすごい言ってくれるんですけど、その中のやつで自分を追い込んでいこうっていうセリフがあって、ゲームにさ、ゲームの中のキャラクターに自分を追い込んでいこうって言われるってすげえなと思って、追い込まれたくないわよっていうね俺は痩せたいだけであって誰にも追い込まれたくない、フリーでいたい、いつでも自由でいたい、そんなんだけど追い込まれなきゃいけないっていうね、すごい、そのいくつかその敵が出てきてさ、敵に対してそのフィットネスのアクションをして、それが技でそれで倒していったりするんですけど、敵が出てきてなんか寝そべってさ足を上げるみたいな技をやるじゃん、もうそれも結構ハードな回数で出されるから、もう 足も腹筋もプルプルプルみたいになって、でその運動が終わって、そしたら腹筋ガードっつって敵の攻撃のターンになると、腹筋にそのリングコンをグイッて当てて防御しなきゃいけないんですけど、俺の攻撃が終わったらもうすぐさま腹筋ガードしろとリングくんが言ってきて、 で、そこにね、なんか微妙な優しさで、その焦らないで立ち上がろうっていうセリフもリング君のセリフもついてるんですけど、焦らないで立ち上がろうじゃなくて、もう俺は立ち上がれねえんだよみたいな気持ちになってね、で、それったまんま、もうお前が受けろリング、その攻撃をお前が受けてくれっていう気持ちになりながら、リングフィットアドベンチャーですね、ここ半月ぐらい、もうね、すごい頑張ってやってたんですよ。あの、なんか黒自慢みたいになってすごい嫌なんですけど、で、今日気づいたんですけど、リングフィットアドベンチャーって、毎日やったカロリー、すげえ雑な出し方してることに気づいちゃって、超嘘じゃんっていうのに気づいちゃったんですけど、やった、毎日の運動で、使ったであろう消費カロリー数とか、あの時間とか、ゲーム内で走ったキロメーターとかが、実は保存されてて、で、今までの運動みたいなのバーッと確認できるわけですよ。で、今日、その、再確認して、やっぱ半月ぐらい、15日ぐらい毎日欠かさずね、結構頑張ってやってんなと。で、リングフィットアドベンチャーやるとさ、疲れちゃうから、すぐに。まあ、あの、年だから。年だから言うの。だから、1日、ストーリーで言うと2ステージぐらい進めて、で、やめて、で、2ステージぐらい進めると、ゲームの方から、そろそろ休憩したら、みたいなこと言ってきて、今日はここまでってやめやすくなってるんですけど、それ1回やって、1日もう1回やって、っていう2回、1日2回ぐらいやろうと。で、それを半月ぐらい頑張ったんです。でも消費カロリーを見るとさ、1日の消費カロリーが100キロカロリー超えてたら結構頑張ってるねみたいな、100キロいかない日、100キロ超えてる日や150キロいってる日あって結構頑張ってるねみたいなのがバーって並ぶわけですよ。でもそれが十何日でしょ。でさ、要するにそれってさ、合計1500カロリー、もうちょっといってるぐらいじゃん。要するにさ、俺が大好きなこってりラーメンを1個食べると1000カロリーぐらいじゃん。そこにライスもつけちゃう。そんぐらい入るよ、俺、お腹全然。そんぐらい入るし、チャーシュー麺にしちゃおうか、みたいなことは、普通に起こりうるわけですけども。それってさ、俺が今日まで頑張ってきて、15日分のカロリーと、一発、一食、俺が暴食する一食とのカロリーの量、トントンぐらいなんじゃねってことにね、気づいたわけですよ。つまり俺が、そのね、もう立ち上がれねえよ、リングバカって言ってるぐらいの、その、苦しみをですね、この半月間味わったっていうことと、俺の、マシマシ、チャーシューライス付きがね、15日だよ。半月頑張ったんだよ。半月腕とか腰とかプルプルさせながらやった俺のその、すべての努力と、ドカ食い一発が同じっていうことを考えたときに、やっぱすごいね、来るものありますね、魂にね。こんなに、まあ俺的にはこんなに頑張ってると思ってます。全然、あまりに痩せないと。体重の数字が全然減らない。分かってんじゃん、分かって、その、急に運動始めたからってすぐに減るわけじゃないよって、知ってるけど減らないんだよ。だからあまりに減らないから、つい俺も、これラジオで言おうと思って、ね、オープンにしてやろうと、ツイッターで、人間は体重が減らないみたいなことつぶやいちゃいました。そんぐらい本当に減らなくて。で、そんで俺15日のこの努力が、こってりラーメンね、ドカ盛りと同じでしょ？いっぱいと。っていうことは、もう、行き着くところはもうさ、これもう決まったじゃん。断食じゃん。断食、ハンガーストライキ、何にストライキしてくるんだ、ハンガーダイエットじゃん。もうやるしかないじゃん。食うのやめた方が絶対安いんじゃん、これ。消費カロリーだけ考えたら。摂取しない方が絶対いいじゃんと思ってね。そういう話を嫁とかとしてて、全然体重落ちないんだよって言ったら、じゃああれやめたらって言われて、夜中に俺ね、カフェオレを飲んでたんですよ。うち、コーヒー豆の機械があるから、それでちゃんと結構美味しいコーヒーを入れてて、それに牛乳ぶち込んで結構飲んでたんですよ、仕事中とかね。俺今自宅勤務だから。そしたら嫁さんにそれ言ったら、カフェオレだって牛乳結構入れてんだから100キロカロリーぐらいあるんだから、100キロカロリーって言ったら1日のね、あなたのリングフィット運動と同じぐらいなんだから、それ飲み 一個飲めば、もうあなたのお腹プルプル運動と、お腹プルプルになって苦しい苦しいリングしねえ運動と、同じぐらいなんだよと。もう死のうかなと思ってさ、もうダメだと。顔よ俺もやめるしかないし、もう、ダメですよ。もうダメだわと思って。絶対もうダイエットとかいうの無理と思って、ちょっと絶望してますね。とか言ってたんですけど、本当に今日体重計乗ったら少しね、少しだけ減ったんで、やっとその、いわゆるダイエットに言われる最初の壁みたいな、その最初ね、いくら生活変えたって1週間ぐらい頑張ったって、そうそう体重なんか減らないんだよっていうの、やっとね、その壁を乗り越えたのかもしれないんで、もう少しだけね、もう少しだけ頑張ってみようと思うんですけども、ただまあ、こっからね、ちょっと、いろんな、飲み会とかの予定があって多分俺のそのお腹プルプル運動をはるかに超えるカロリーがねドーンって入ってきてなんかだと思いますわ。はい、そんなね悲しい話、今のお腹の話をちょっとしたことこれ逆にゲームマーケットあと1ヶ月ぐらいであると思うんですけど、まだここからさらに1ヶ月続いたらもしかしたらね無理かな。もしかしたら痩せる俺と握手って思ったけど無理だね。むしろリバウンドを桜木と握手することになるかもしれないですね。はい。痩せたんじゃないのっていうフレーズはゲームマーケットで NG ワードになるんで、NG ワード一つ言うたびに俺はハンバーガーを一個食べます。どうなんでやって、どんどん太るやんけみたいなやつですけど、もうダメです。本当ダメ、本当ダメ。だから、まあ、期待せずにね、言ってくれればなと思います。はい。まあ、そんな話と、あとはなんだっけな、最近見たの、終わっちゃいましたよね。終わっちゃったんですけど、半沢直樹を見てまして、ボードゲーム界隈の人はあんまり半沢直樹見てるイメージないですね。いろいろね、最近本当にツイッターが大好きなんで、ツイッターよく見てるんですけど、ツイッターが大好きってどんなやつだよって思いますか。ツイッターってさ、自分でそのさ、フォロワー見る人たちを選べるじゃない？だから、なおさらそのクラスター化しやすいんだなっていうのをすごい思ってて、自分の、見たい人、見てて気持ちがいい人をフォローするじゃないですか。だから自分のその属性に合った人たちの塊になると思うんですよね。っていうと、その自分で言うと、ボードゲーマーも多いし、デジタルゲーマーも多いし、みたいな塊になるわけですけど、そこのタイムラインで言うとさ、半沢直樹、そんなに盛り上がってないんでね、正直ね。で、自分も、今半沢直樹、今回シーズン2だったんですけど、シーズン1はなんか途中から見てすげえ面白いなと思ってて。で、シーズン2も実はこれ最初から見てなくて、途中から見始めたらハマっちゃってですね。で、ちょっと振り返りみたいなので最初からもう一回見て、シーズン2を最後まできっちり見ましたみたいな感じなんですけど、まあ面白くってね、まあ全然テレビドラマとか見ないわけですよ、普段。民放のね、特に。アマプラとかでやってる海外ドラマちょいちょい見てたりするのもあるんですけど、そうじゃなくて、本当に民放の日本のテレビドラマって全然見ないんで、逆にね、もし俺が知らないだけで半沢直樹に匹敵するぐらい面白い国内ドラマが最近もバンバンやってるんですよだったらすごくハッピーなことなんですけど、まあ多分そうじゃないだろうと思いつつ言いますけど、半沢直樹は面白かったですね。ただ面白いっていうのがなんか新しさではなくて、まあ言ってしまえば時代劇、歌舞伎、完全懲悪みたいな、サラリーマンのストレス解消みたいな要素が多いよねと言われてしまえば、まあ、まさしくその通りのシナリオなんですけど、でもやっぱりその展開含めてジェットコースタームービー的なことでもあるし、あとはね、そのちょっともう半沢直樹のシーズン2しみじみ思ったのは、歌舞伎の人が出すぎてて、かつもうそろそろ歌舞伎じゃないかこれはって歌舞伎を現代劇にしたいのかい君たちはみたいなぐらいの歌舞伎っぽさみたいのがね結構入ってきてて全然面白かったですね。その中でこれもね歌舞伎の人なんですけど、もうオカマっぽいね人が出てきて、 それがかのあのそれもやっぱり歌舞伎の方で役者さんが片岡愛之助さんがやられてる黒崎っていうねあの国税の人の役なんですけども、なんか俺が気に入りすぎちゃってもうなんか喋り方が面白いですね。国税局ささつぶささつ館の黒崎よつって、おかまちゃんっぽい感じなんですけど、半沢直樹が好きすぎてもうあの出会うとこれはどうなってるの直樹つって、もう顔がもうあと5センチでマジでキスする 5センチ前みたいなぐらいまで近づいてくるって濃い顔のね歌舞伎役者の方がもうねそのねオカマキャラのとこだけでもいいから皆さん見てほしいぐらいのね楽しさなんですけど、俺の中ではオカマちゃんのキャラが黒崎がいやちょっとねハマってましたね、うん、すごい。でもなんちゃいいんだろうね、歌舞伎的ではあるし完全懲悪ストレス解消サラリーマンのなんかストレス解消 ムービーというかドラマでもあるし、まあ、歌舞伎乗りのとこだよな、すごい面白くて、あと土下座がすごい、こう今のご時世で土下座ってあんのって思いますけど、まあ、土下座をするさせるしろ土下座しろみたいなね、すごい絶叫もいい大人ですよ、もう本当にすごいいい会社の部長さんみたいなのがもうなんか汗水垂らしてもう、陰謀策略失敗してあこれどうなるうわーみたいのはやっぱそこですよね、多分ね、その今のストレス解消の先として、要するに悪役悪いキャラクターとして、いい会社のすごい偉い人みたいのがあの出てくるのはなんか今のご時世なのかなっていうのも含めてちょっとしみじみ思ったところではありますね。うん、やっぱさ分かりやすい悪がいないとややこしいことになるんだよね。で、ちょっと現実の方がややこしいことになってるせいで、あの国のね一番偉い人みたいなのが悪役だったりとかするのすごく難しいじゃないですか。あの本当にそう思っていらっしゃる方も多分いるし、そう思ってない方もいるしみたいなことが多分あって、ね、あの変わりましたよね、安倍さんから変わりましたけど、ちょうどまあまあそういうのを含めて逆にその一般市民からしたら別に誰が悪いかっつったら、なんか偉そうな大会社の重役が悪いっつったらすごい悪そうって言う、まあご時世なのかなみたいなのを思います。まあ、実際どうなのかっつうと、まあそこは分かんないですけどね、人によってると思うので、会社によってると思うので、うん。まあそんなわけでね、半沢直樹面白かったですよ、意外とね。そのボードゲーム界隈であんまりそのツイッターのタイムラインでも盛り上がってなかったんで。見てない人多いのかなと思うんですけど、結構面白かったです。で、もしかしたらもう今見る機会ないのかもしれないな。なんかね、テレビ局の方がケチってるというか、すごいいいタイトルだから大事に使ってるのか分かんないですけど、見直し、もう一回見るみたいなのが、なんかね、半沢直樹はあんまりしてくれなくて、で、かなり探し回ったりしたんですけど、なんで、もうもしかしたら今見れる媒体がもしかしたらないかもしれないですけど、すごい良かったってことだけね、お伝えしております。すごい、あの心拍数が上がる感じのねドラマでしたいやもう喋りと顔芸がひどいんだよな、ひどいって、まあそれは面白いですよね、うん、いう感じですね。あと最近あったことでやっとボードゲームっぽいよりの話になるんですけど、もう結構前になっちゃいましたね。一回その上杉さんですね、カレー屋さん、ボパスとかを作られた、カレー屋さんが、カレー屋さんの気の迷いかなんか分かんないんですけど、一回、夜な夜ないろんなゲーム制作者 4,5 人を集めて、カレー屋さん上杉さんも一緒に、オンラインのミーティング雑談をするという会を作ってくれまして、自分もですね、ある会に、参加させてもらって、いろいろ喋らせてもらったりしてました。で、まあ、特に僕の時のその、カレーさんとのそのオンラインミーティングの会は、ゲーム制作者で、かつ、濃い人が多かった会だったんで、いろんなゲーム創作の話をいっぱいできてすごい面白かったんですけど、なんかね、すごい、今振り返って考えてみても面白かったなってのがいくつかあって、ちょっとその話だけしたいんですけど、あのゲームをどうやって作るみたいな、どういうとこから作るみたいな話結構出てきて、 まあなんかね、アナログゲーム自分を含めて作ってる人たちからなんかいつの間にか作ってんじゃんみたいな息を吸うように なぜか作ってんじゃん君たちみたいなところ多いですけど、どういうふうに作ったらいいものを作れるか、どういうスタートしたらいいものを作れるかみたいな話も含めていろいろ話をしてたのは、結構その患者さんが比較的推してたのかなと思うのは、ゲームのその単一のシステムを思いついて作り始めるんじゃなくて、体験だったりこういうような感想を持ってもらえるゲームにしたいみたいな、そういう体験イメージから、ゲームを作り始めると、うまくいくんじゃないかと、いいもの作れんじゃないかみたいな話とかをしたりしてました。で、僕自身もそのこの辺結構、同意で、むしろその、作りたい、最終的に作りたい体験から作っていくか、あともっと分かりやすいやつで言うと、まあ、大体さ、いろんなアナログゲーム遊んでてさ、まあ、デジタルゲームでもいいんですけど、ここがこうだったらもっと面白いのになみたいなのを思って、そのこうなった版みたいなのを作ってみちゃうみたいなね、そこからスタートするのはすごくやっぱいいんだなっていうのが、しみじみ思いました。っていうのはそのモデルになったゲームがあって、これをこうした版がいいなと思ったっていうのって、実はかなりどういう体験をさせたいかっていうのが思い描ききれてるんですね。元のゲームもこの体験が嫌だった、この実際のそのカードだったりパーツだったりシステムが嫌で変えたいってなると思うんですけど、でも実際それはそのパーツとかシステムが自分と合わなかったっていうのは、その自分のその体験のその部分が嫌だったって話なんです。システムが嫌だっていうのは、実はプレイした後で言えば体験が嫌だったんですよ、本当は。だからそこを変えたいっていうことは、自分はそこの体験がこういう違う体験になってるゲームを作りたいんだってイメージできてるのと多分同義なんですよ、ほぼ自覚ができてないだけで。だから、このゲームのここが嫌だったからこう変えたい、こう変えた版を作りたいっていうのが明確に描けてる人は最終的に作りたい体験を思い描いた上でスタートできてるんで、ゲーム制作のスタートとしては実はかなりやりやすいというか精度の高い方法なんじゃないかなみたいなことを思ったりしましたね。で、結局さ、その作りたい体験みたいな、ここをこう変えたらいいんじゃないみたいなことを、思ってゲームを作り始めたとしてさ、始めた時に大体うまくいかないですようまくいかないっていうのは、その元々のゲームの歯車を違うものぶち込むわけだから、なんか歯車噛み合わなくなるわけですよね。で、そこで初めてその自分の思い描いてる体験になる違う歯車を思いつかなきゃいけない、フェーズが出てきて、そこで初めてなんか発明に近いというかね、まあそれをそこまで言うと言い過ぎですけど、別のゲームの歯車かもしれないし、自分が思いついたけど実は他のゲームで使ってる歯車かもしれないけど、システムを思いついてそこにはめる。で、そこがいわゆるそのゲームのさ、オリジナリティみたいな源泉になってくるんだと思うんですよね。うん。だから、やむを得ず作るっていうのが俺結構好きというか、体験上うまくいくパターンかなと思ってて、最終的なこういう体験のゲームにしたい、このゲームがこう変わった版の面白いやつにしたいみたいなに向かって走り始めた時に、で走り始めて実際作ってみてテストプレイしてみて、初めて欠けているとおかしいと、うまくいかないと。で、そうなったから、欠けてるからうまくいかないから、やむを得ず新しい何かを入れるしかない、今ある歯車をさらに変えるしかない、歯車と歯車の紙を何かを思いついてぶち込むしかない、もしくは変形させるしかないみたいな、やむを得ず発明するんだと思うんですよ。必要は何だっけ、発明の母みたいな言葉ありますけど、で、そうすることで初めてその自分の思い描いた体験に向けた形に調整されて、修正されて、創作されてゲームができていくんだなっていうのは、ちょっとね、いろんな話をカレーさんとして思ったところでした。で、逆にね、その一つの新しい歯車を思いついたよってやるのはまあリスキーだなみたいな話も含めていろいろしたりしてますよね。 今の話で言うと必要は発明の母だから必要だから発明したではなくて先に発明がある場合その発明がどうしたらそのどうなるのかって多分すごく難しい世界になるんですよ。その歯車がなんていうんですかね、何と噛み合ったらどういう体験になるのか、もう何のイメージもないところから始まっちゃうと思うんですよね。で最終的に歯車を思いついて体験を思いついたとしてもそのコアの新しいオリジナリティの歯車から何くっつければその体験になるのか、まあなんか当たりがつくときはなくはないと思うんですけど、でもそこってある種無限の可能性みたいなのがまだ残っちゃって、そこから始めると多分すごい結構難しい道のりになるんじゃないのかなみたいな、ちょっと空想的というか、ふわっとした話になっちゃって恐縮ですけど、いうのをちょっと思いました。なんで、久々ですねこのテーマで話すの。あのボードゲーム作ってみたいみたいなね方に関して言えば、やっぱり前々からその確信を持たずに言ってましたけど、自分の好きなゲームむちゃくちゃ遊んでそのゲーム好きなんだけどここがなーみたいなのがある人がそれを変えて作るみたいなこと、もしくはあのゲームとあのゲームとあのゲーム面白いんだけどそのなんか中間みたいのがいいんだよなみたいなところから始める人は、あの、ね、すごい正解からゲームを作ってるなっていう気がしてます。でね、これね、その話をすごくしたかったんだけどね、この話で、この話がこうやって頭の中でまとまった時に逆に思ったのが、あのデジタルゲームの業界のね片隅にいるわけですけども、こういう今言ったような思考法でゲームが起案されたことがほぼない気がするんだよねと思ってさ、なのでそのまあ申し訳ないながらさ、ソーシャルゲーム、もう全然ソーシャルじゃないけどガチャが入ってるようなあのアプリのゲームねで、なんか新しいゲームないなと思ってる人すごい多いと思うんですよ。新しいっていうのは新しい面白さを感じれるゲームっていうね、それはねもうまあそうなんだよね。今言ったような形の、あのやむを得ずなんかアイデアを創発しなければいけないみたいなシーンが全く訪れない形で開発してるっていうのはあると思うんだよね。でちょっとここら辺から妄想っていうかなんかなっちゃうんだよなんですけど、あのバトルロイヤル系のゲームとかあったりするじゃん、あの荒野行動とか PUBG とか、あれも結局100人でバトルロイヤルするぜっていうのがだんだん使えないエリアがなくなって増えてって、エリアが狭くなってくることで人が減ってっても人の密度が最終的に変わらないで動かなきゃいけないとか、いろんなゲーム性が生まれたと思うんですけど、結局それも100人もしかしたらね、100人でバトルロイヤルするだけのゲームを作ったらフィールドが広すぎて何ともなんねえと、最終的に全然人と出会わねえわクソゲーみたいなことが一回あって、そこからフィールドを狭くしていく要素が必要だっていう、いわゆる、必要に駆られて発明したのであったとしたら非常に納得いく話だなっていうふうに思ったんですよね。でただそもそも必要となる局面っていうのが今デジタルゲーム界隈を見回してて、そういう開発って現実的にできるのかなと思うぐらいなかなか難しいんですよね。うん、まあなんでちょっと片隅にいる以上なんか面白いもの作ってやりたいなってのは常々思ってはいるものの、なんかちょっとねそのやっぱ面白いですね、アナログゲーム関係とデジタルゲーム関係両方に首突っ込んでると落差が激しすぎてですね、いろいろ面白いんですけど、ってのは思いましたね。まあそんなところでした。でちょっと最後にね、ずっと途中までは黒崎よとかなんかすごいふざけてたのになんとなくなんとなくアナログゲームラジオっぽい感じで締めようとしてますけどまあアナログゲームラジオっていうよりもう最近もうやってるものがデジタルゲームばっかりでね、全然アナログゲームをやれてなくて、まあコロナはねなかなかねっていうのが正直なところですけど、いうところですけど、デジタルゲームいろいろ面白いのありますね本当に。スチームでちっちゃいインディーズのゲームとかすごい触るようになって、いろいろ本当にねそっちはアイデアがいっぱい詰まったようなゲームだったり、ワンアイデアでゲームにしましたみたいなものであったり、そういういっぱいあって、本当にそういうのを見ちゃうとなんかもうちょっとねやっぱまあ国内だったらインディーズみたいなものが盛り上がればいいのかもしれないですけど、なんかもうちょっといろいろ頑張ってほしいなみたいな気持ちもありますけどね。 はい、という感じでした。というわけで、今回も長々とお耳をお越しいただきましてありがとうございました。お相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。5ヶ月よ、5ヶ月ブランクがあって喋ってる割に結構喋れてると思うんだよね最後に自画自賛入れていかなくてもいいと思うんですけど、まあまあまあそんなことでね、久々に喋らせていただきました。もうすぐでね2020年の10月18日8周年、まあ途中でむちゃくちゃ休んでるけど、だけどまあお風呂がねやっとお風呂が復活したんで、お風呂が復活してるうちにもう少し喋ろうかなと思います。じゃあ長々とお見送りしてくれましてありがとうございました。では